FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日、横井雅子がお送りしております。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと明るく彩る話題をお届けしてまいります。さあ今日はゲストは小野佳代子さんでございます。小野さん、おはようございます。
おはようございます。
もうね、小野さんは恒例となっております、
はい、
ということでご紹介だけ先に少しさせてください。
はい、
京都上京区にある宝泉院というお寺の棒守りをしておられる、小野さんですが、お寺でさまざまな講座やイベントを開催しながら区のまちづくりや子育て支援に関わっておられるということで、今日もね、いろんなお話をたっぷり聞かせていただけるのでかなり楽しみにしているんですけれども、はい、ね、まず小野さん、今日先ほどね、素敵なハワイアンを、
はい、
聞かせていただいたんですけれども、はい、こちらは実は小野さんのね、はい、おすすめなんですよね。
はい、なんか先月からね、ハワイアンをかけていただいて嬉しく思ってます。はい、ライアテアヘルムのオアフ、
はい、
オアフっていうのは、まあ皆さんがご存知のホノルル空港があって、ワイキキの浜辺がある、あの島がオアフ島なんです。
はい、
そのオアフ島のことを歌った歌なんですが、この、すごい美しい高音で、
はい、
綺麗な歌声だったでしょ。はい、ハワイの歌姫と呼ばれていますライアテラヘルム、グラミー賞にもノミネートされたことがあるんです。
そうなんですね。
はい、とても有名な方です。
あ、
こんな風な美しい歌声で歌ってみたいと思いながら今日はチョイスしました。
ありがとうございます。そんな小野さんもいつもね、美しいお姿で来てくださっているので、
ありがとうございます。
心地よいハワイアを聞きながら、優しい小野さんのお姿を見ながら今気持ちよくスタートさせていただいております。
今日はね、まだ暑いので、
はい、
なんだか夜はね、涼しかったんですけど、
ま
あ、もう少し夏気分と思って。
そうですね、
一見普通の着物にしか見えないんですけど、うん、実は綿朝の浴衣というのを着物風に着てみました。帯は、博多帯という帯なんですけれども、はい、これもね、夏の帯でちょっと薄くなっていますが、はい、でも多分着物にしか見えなかったんじゃないかなと思うような柄なんですね。
今言われるまでもう着物だと思っておりました。
はい、
夏のお着物なんだなと思って。
そうですね、まあ綿の着物とか綿朝の着物と思えば浴衣もね、はい、多分他の方もこういう着方をたまにされると思うんですけども、はい、浴衣でも着物風で、もう全く柄を上手に選べば着物にしか、はい、夏の着物にしか見えない。
いや、やっぱり着物がお好きな方って本当に上手に選ばれるというか、
はい、
どこでそうやって見つけてこられるんですかって聞きたくなるぐらい。
すごくいいところはね、
はい、
浴衣ですからね、洗濯機でジャバって洗ってね。
そうなんですか。
はい、それが一番夏にぴったりの、はい、
ね、汗かきますものね。
そうですね、でもスーッとして今日は涼しく参りました。
ね、見た目にもとっても涼やかで素敵でございます。
ありがとうございます。
さあ今日は、ね、まだね、ちょっと8月ずっと続いているわけなんですけれども、
は
い、
8月が終わりました。
そうなんですよ。ね、もう小野さんにとってはこの8月というのはやっぱり一番1年で、は
い、そうですね、お寺で一番忙しい時期ですよね。どこのお寺の方も皆さんも今はほっこりされてると思いますが、
お疲れ様でございます。はい、ね、
はい、まあ、夏はね、住職は、はい、まあ、京都の方は皆さんもご存知、棚行周りで、
はい、
お盆の間ですね、うん、檀家さんのお家をずっとお参りに回るという大変な時期でしたよね。
はい、そうですよね。はい、もう1日どれくらい回られるんですか。
ですね、うちはもう本当にね、小さなお寺なんですけれども、いやいやいや、私の、まあ、夫である住職と、はい、はい、息子もね、もう一つお寺にいますので、まあ、2軒のお寺とちょっと親戚のお手伝いとかで、まあ、1日20軒とか、まあ、朝7時とか、ね、遠くの時はそのぐらいに出て、
はい、
まあ、夕方遅くまで、お昼は帰ってこなかったので、多分何も食べずに1日回ったと思います。
すごい、
はい、そんな感じでヘトヘトになって帰ってくるんですね。でその帰ってきた後のに、はい、バッて脱がれたそのお坊さんが着てる着物は、まあ、真っ白の着物、あれは白衣って言うんですけれども、
はいはい、
とか汚れた足袋とかをですね、次また間に合うように私がね、はい、洗濯をするという大変な仕事があります。
ちなみに手洗いをされるんですか。
そう、まあ、白衣はね、少し、まあ、今は洗濯機という大事いいものがありますので、
はい、
あまりでも絞らないで、ほとんど脱水をしないようにして、
はい、
で、まあ、大きなテーブルの上に置いてね、
うん、
しっかりまた着物のようにちゃんと畳んでシワを伸ばす、押して伸ばすんですよ私、
はい、すごい。
アイロンかけるのね、乾いてから大変じゃないですか。
そうですよね、
うん、はい、アイロンかけるよりは、まあ、ちゃんと伸ばして濡れたままちょっと畳んでシワを伸ばして、きちっとちょっとこうギュッと押しておいて、
はい、
シワ伸ばした状態にしてから干すと、それで結構次の日いけるんですね。
すごいな、はい、いや、その大きなテーブルっていうのがその、ね、お洗濯物を
そうです ね洗濯物を畳むようにとか、
素晴ら
しい、まあ、旅は本当に仕事道具なので、はい、着物を普段お仕事で着られてる方は皆さん旅がね本当に汚れると思うんですけど、まあ、普通に洗濯機に放り込んでは取れませんので、まあ結構黒くなってますので、うん、
はい、
裏向けてね、特殊な石鹸つけてブラシでこすったりとかしてから、もう一回洗濯機に入れてとかして、まあね、まあ、洗濯機があるので、
はい、
随分昔よりは簡単だと思うんですけど、まあ、それをすごい量を毎日めんどくさいなと思いながらですね、
そうですよね、その
洗うんですね、
ね、棒盛りとしてのお仕事をしたり、その他のね、はい、いろんなイベントとかね、
はい、
お仕事をされながら、はい、 ね、そしてそのお仕事ですよね
そうですね、本当にね、着物とかそのまあ僧侶としての、まあ、衣もですけれども、はい、そういうのを着てられるか、お仕事されている方のは、うん、まあ、ご自分でね、男性がされるんだったらいいんですけど、はい、多分まあお仕事でだったら お洗濯は絶対されないのでまあその奥様のお仕事っていうのがなかなか大変なものなんだろうなとは思うんですよ ね普通のね、冬のお着物でもですね、
はい、
着て帰ってこられたら、ちょっとやっぱりしばらく汗なんと書かれてますのでね、ハンガーにかけてちょっとしばらくね、
はい、
汗抜きというか干しておいて、うん、またそれをちゃんと畳んで片付けて、また次の日何着るのかなみたいな感じで全部揃えて出すとかですね。もし着物を、ね、お仕事でお召しになっている方 のサポートっていうのはなかなか大変だろうなとは思うんですけれども。
そうですよね、
はい、
うわ、
そこがまあね、着物を着るのの一つの、まあ、ハードルに皆さんなってられるのかなとは思うんですけれども。
ですね、ただ、まあ、毎日来ておられる方にとってはそれはまあ一つの楽しみでもあるのかもしれませんよね。は
い、そうですよね、それを楽しめるっていうのがいいなと思うのと、まあ、今みたいに浴衣みたいに洗濯機で洗えるよとか、うん、冬はまあウールの着物がまた流行ってきてますし、ウールだったらまあ普通にね、はい、セーターのようにクリーニング出せば、
はい、
それでそんなに気を使わなくてシワもできなくて済むとか、
まあ、
普段着としての着物として扱いやすいものっていうのはまたたくさん増えているので、
はい、
楽しんでもらえたらいいかなと思っています、
ね、
はい、
まあ、いろんな、まあ、お着物がね今あるよということなんですけれども、はい、僧侶の方にもやっぱり夏服とか冬服ってあるんですか？
そうなんですよ、もうね、はい、本当に、しっかりとしたね、正絹とかお絹 の、
はい、
衣を着ていますので、
はい、
もう5月ぐらいになったらもうね暑いから夏の着たいって言ってますね、ただまあちょっと、普段着じゃなくて、
はい、
やっぱりきちっとした行事とか、
うん、はい、
法要式とか法事とご法事とかに着るものなので、まあ、ある程度私的には、
はい、
季節あんまり外さないで着てほしいなと思って、まあ、まあ思っていますけれどもまあ中の方はね、
はい、
中に着る下着とかは少し薄めのを着てとか、やっぱり大きいものと一緒でですね、そこ工夫しながらなんですけど、やっぱり夏は夏のね、
はい、
ロウみたいに透けた衣とか袈裟になっているんですよね。
はい、そうなんですね。なんかいろんな僧侶の方のその衣ってあるんだろうなっていうのは見ていても感じるんですけれども、はい、何がどう違うのかっていうのはやっぱり分からなくて、
そうですね、いろいろありましてですね、
はい、
普通に袈裟は五条袈裟と七条袈裟というかですね、
はい、
5枚こう縦に、
はい、
継いだものと、
はい、
もっと 大事な時に着る七条というのは7枚つないであってですね、
はい、
もうそれを体にもうぐるっとまとったらですね、はい、まあ、夏のいくら夏のけさでもねすごいすごい暑く
そうですよ、ね、
暑いですね、あの夏のは軽いですけど、ね、やっぱり薄くしてあるの で、 でそれをもっと、まあ、普段あのよく街で見かけるお坊さんが、
はい、
あの僧侶の方がかけてられる簡単なものはですね、
はい、
日蓮宗はちょっと肩から斜めにかけるちょっと変わったものですけど、うん、和下さといって和になっているものとか、
はい、
その五条下さを折りたたんだ折り五条とか、まあ、種類はいろいろありましてですね、
はい、すごいな、
は
い、
それをその時の大事あの重要さに合わせて、まあうん、あの付け替えるみたいな感じになりますよね、
うんうん、そうなんですね、
はい、おまけに、まあ、暗い、はい、まあ、これが本当にあの大事なことかどうかわからないですけど、やっぱ暗いによって色が変えてあったりするので、うちもその師匠である私の夫である僧侶と、はい、まあ、あの長男の、はい、の衣の色は違いますから、衣も今朝も全部色が違ったりとかして、私の着物のねタンスよりもね、
はい、
あの衣のタンスの方があの多いんです。
そうなんですか。
大変なんですよね。
いや、小野さんの、ね、お着物だけでも私かなり枚数拝見しているはずなんですけれども、
いやいや、はい、
それよりもまだ
それよりもタンスが多いんです。衣のタンスの方が多いんですね。もう大変なんですね。
そうなんですね。
そうなんです。
わ、じゃあもうそれをねきちっと扱っておられる、ね、小野さん、大森でいらっしゃる小野さん、いやいやい
や、まあ、私がそれほどできなかったりもするんですけど、いっぱいありますので。
そうなんですね。はいはい、またその色の違いとか季節とか、こういう時にはこういう衣を着るんだよっていうのをまたいつか教えてください。
はい、そうですね。
ね、
でも昔の人はですね、ご法事でもですね、
はい、
その檀家さんっていうかその僧侶じゃない方もですね、
はい、
女の方なんか特に着物を着て着るのが普通だったりした時代もありましたよね。
はい、
法事はね無地の着物を着るんですけども、
はい、
皆さんお葬式でね、
うん、
黒い喪服は
そうですね
ご覧になったことあると思うんですけど、
はい、
法事で着物ってあんまり、
うん、そう言われてみれば、
ね、もう今あんまり着られてないと思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、私がお寺にお嫁に来た頃はもう少し私もうお亡くなりになられたぐらいの年齢の方々は、
はい、
結構ご法事にちゃんと無地の着物を着てこられてたんですよね。
そうなんですね。
うん、でお葬式は黒で、はい、私たち黒い喪服しかないから、
はい、
お通夜も黒でいいんじゃないかと思ってるかもしれないんですけど、本当は黒はお通夜には着たらいけないですよね。黒のグレーとかですね、なんだろう、渋いお茶色とか、
はい、
紺とか紫とか、
うんうんうん、
そういうのに、紋がついているものをお通夜とか、
はい、
であと一周期とか三回期とかのね、法事とかにはそういう無地の着物を着てられたんですね。
そうなんですね。
はい、
うわ、それ知りませんでした。私てっきりもお通夜も黒なんだと、
はい、
信じきっておりました。
はい、だからもうご存知の方で本当にそういう風に される方って着物を着てこられる方っていうのはめったにないですけど、たまにちゃんと分かってられてあーっていう方もね、私たちもそういうよく拝見することが多いので、機会があるので、あ、ちゃんとしてられお着物を無地着てこられるんだなっていう方もいらっしゃいますよね。
そうですか。はい、でもそういうその、まあ、なんて言うんでしょう、夏のね、
はい、
僧侶の皆さん大変な時っていうのは、はい、大変なのに小野さんもお着物なんですか。
あ、いやいや、私はね、洗濯とか受付したりとか、お檀家さんのね、
はい、
お世話とかありますから、
夏
はさすがにちょっとね着物は着ないんですけれども、お正月は、まあ、皆さんお迎えするという意味もあるので、お正月はちょっとね違った行事にしていますので、おめでとうございますということで、
はい、
私はお着物を着て行事には参加しているんです。普段は、
ね、
洋服ですね。
はい、ね、いつも、ね、こちらのスタジオに来てくださるときは必ずお着物で来てくださるので、
はいはい、
もうそういうときはもう当然着物ですよっていう感じなのかなと勝手に思っておりましたが、は
い、お掃除とかね、いろいろありますからね。
そうですよね。
はい、はい、
そうだったんですね。わ、まだまだちょっとこのお話続きを聞きたいところなんですが、
はいはい、
実は小野さんね、 11月秋に。
そうなんです、ねえー、11月9日以前もちょっとお話ししたと思うんですけれども、
はい、
上京区140周年の記念事業として、
はい、
上京総合庁舎でですね、
はい、
上京ワクワク着物コレクションということで和装のファッションショーを開催しようと思っています。
すごい、
はい、それでですねもう上京プレスの、はい、プレスという方あのチラシの方でですね、
はい、
まず第一段階としてですね、
はい、
ショーの出演者を募集しております。
ショーの出演者というと、はい、これはモデル？
モデルさんです。それも公募型でやらせていただきます、はい、皆さん一般の方に参加していただきたいんですね。一つ目は、
はい、
初めてさんのワクワク着物 部門ということでですね、着物シェアクローゼットの水花さんのユッケさんがですね、
はい、
あなたに合わせてコーディネートしますよということで、
はい、
募集人数5名ということで、
5名
の方にあの応募していただきまして、
はい、
ゆっけさんが、
はい、
どんな着物が似合うかなって言ってコーディネートして着付けもしてくださるというその枠が5名それから、
はい、
お着物好きでちょっと変わってるかもしれないけどこんな風に楽しんでますよとかこんなコーディネートを皆さんに見せたいですよってこんな新しい和装を提案したいですよっていう方のオリジナル和装部門を10名募集しております。もうねすでにね数名の方は、
はい、
応募がありまして、すごく可愛い写真 をあの添え付けてこんな風なのを着させてもらいたいですとかですね、
まあ、
新しいこういうあのグループで、はい、新しい着物の提案をさせてもらいたいですというような
わーすごい
そういう風なあの応募もありまして、
ね、
ちょっと私の方もワクワクしています、
ね、
でもまだまだ秋がありますので、どうぞ皆様あのふるってあの、
はい、
ご出演に応募してください。よろしくお願いいたします。
わ楽しみですね。これはあの応募先っていうのはどこから見ることができるんでしょうか。
そうですね、上京区役所の、はい、ホームページの方で、
はい、
140周年記念事業のところに、
はい、
上京若吹物コレクションの、
はい、ページが、
はい、ページがございます、
はい、
そこに、問い合わせ の、はい、あのメールがありますのでそのメールの方までお申し込みください。
なるほど。いやちょっと私もねあのラジオミックス京都のホームページにちょっとリンクさせていただいて、はい、大丈夫ですか。
はい、お願いします。
じゃあ後でちょっと詳細お伺いしたいと思います、
は
い、
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。いや楽しみですよね、はい、
追ってね参加者の方も募集あの観客の方の参加者とか、
うんはい
講演会とか、着付け教室とかも追って募集いたします。盛りだくさん
声が揃ってしまいました。
しまいました。盛り盛りになってます、
わーいいですね。あの来月9月10月にも少しずつこの、はい、あの告知をしていただける、はい、ということ、
させていただきます、
ね、楽しみでございます、はい、ありがとうございます。
皆さんで上京の着物を盛り上げましょ う、
はい、ということで今日は小野佳代子さんにお越しいただきました。小野さんには9月には、2週目の9月10日火曜日にご出演いただけるということでまたこの9月10日にもこちらのイベントに関する詳細少しお話しいただけますので、はいはい、楽しみにしていてください。小野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。